皆さんおはようございます、今日はマタイの話をする予定にしておりましたけれども、先週の金曜日に起こりましたこの大地震の、ためにですね、その共に皆さんで、皆さんとお祈りをしたいなと、思いました。またその中で私たちがしなければならないこともたくさんあると思いますけれども、共にですね考えていきたいと思います。実は私先週の金曜日から火曜日から金曜日まで東京におりました。で、東京の私たちの教団の本部が東京の駒込というところに、池袋の近くにあるんですけれども、そこの本部で会議をしておりまして、ちょうど会議が終わって帰ろうかなと思いましたら、最初は割と小さな揺れだったんですけれども、どんどんこう揺れが大きくなっていって、20畳ほどの会議室にいたんですけれども、ちょっとこれはこの中にいちゃ危ないんじゃないかということで、みんなで慌てて外に飛び出しました。でもその時には何が起こったかということは分かりませんけれども、もうしばらくこの揺れが続いてですね、みんな携帯電話とかワンセグとかで、見るとですね、東北の方で大きな地震が起こったらしいと、すぐにニュースが流れて、津波が押し寄せてくるかもしれないから高いところに避難しなさいというような、そういう報道でして、学校の関係者とか進学生とか本部の事務の方とかですね、30人ぐらいいたと思いますけれども、みんなこう中庭に出てきて、それでももうグラグラと揺れておりまして、みんなで、もうこれは大変なことになったぞというようなことで、すぐにテレビのある部屋に行って見ておりましたら、もう信じられないような光景がですね繰り広げられていって、そして私もその、会議終わってすぐに帰ろうと思ったんですけれども、電車も全て止まってしまってですね、私は山手線に乗って東京に行って、そこから新幹線で帰るつもりだったんですが、山手線がもう止まっているということで、でもこの日は、昨日金曜日は諦めて、本部に泊まることにいたしました。で夜になりますと、近くに広い通りがあるんですけれども、埼玉県の方に向かう通りですけれども、もう道路には車がびっちり、でですね、もう全く動かないような状況でした。で歩道にはこれももう、お祭りの後のようなですね、人の列が埼玉県の方に向かって、ずっと続いて、おりました。で、余震が何度も東京にも襲いまして、さすがの私も寝つかれないぐらいの何度も激しい揺れに襲われました。で、翌日土曜日ですね、昨日の朝山手線が動くという情報が流れましたので、すぐに近くの駅に8時から動くというので行ったんですけれども、まだ動かないということで、駅で1時間半ほど待っておりまして、そうするとようやく動き出して、それに乗ったんですけれども、一駅ごとに止まってですね、なかなか次に行かないんですね。で、普段ですと40分ほどで行くところまで、約2時間、かかりました。それでも私は、待ってればですね次に行くと思ってましたから、じっと耐えているという状態でして、でもやっぱり他の方はですね、いろいろ乗り換えたりなんかするんでしょうかね、こう慌ただしくしておられましたけども、私はもうとにかく品川に行けと思ってずっとこう座って待ってたんですけれども、ようやく11時過ぎに着いて、新幹線に乗って昨日の4時頃帰ってきました。 まあ、ですから、まあ、こうしてここにいられるんですけれども、まあ、まかり間違えばそのままだ東京にいたかもしれません。まあ、今回の地震、明治に観測が始まって以来の大きな規模だというようなことは報道されておりますけれども、まだ実際にどれぐらいの方がこの地震でまたその後に起きた津波で命を失ってしまったかという全貌すらわからないし、また原子力発電所もですね、これからどうなるかわからないし、また二次災害三次災害がですね、どういう形で起こってくるかわからない。本当にもうただただたじろいでいるという感じだと思うんですね。で、まあ、私もここで何か説教しようというようなことは全くもうそんな勇気もないわけですけれども、やはりつくづくこの人間の社会の弱さというか脆さというかですね、そういうものを感じました。まあ、私も少しそういう渦中にいたので、まあ、電話が全く通じませんで、金曜日はいくら電話をかけても固定電話も携帯電話も全く通じませんでした。でようやく携帯のメールが出てはいったので、まあ、ただそれが返ってきたのはだいぶ経ってからでしたけれども、でようやくつながったのは翌日の朝7時でしたね。まあ、何とかつながって、無事だから今日帰れれば帰るからというそれだけ言って切ったんですけれども、まあ、これだけ、まあ、テクノロジーの進んだ あるいは進みすぎてしまったこの時代の中にあってですね、逆にこの特に被災地の方々とはほとんど今連絡が取れない状況のようです。私たちの教団の教会も10いくつあるんですけれども、そのうちの4つぐらいとはまだ連絡が取れていないそうです。どういう状況かさえわからないということですね。で、新幹線も高速道路もみんな通れない状態で、もうただ空から行くしかないというような状況のようです。またさっきもありましたけれども原子力発電所もですね、まあ、こういうことが想定されていたと盛んに言ってますけれども、とてもそんな感じがしませんね。もうただただ慌てふためいているという感じですよね。本当にこの人間の社会、まあ、この災害は人災だという人もいますね。このまあ、こういうふうなことが起こっても別に不思議はないわけで、実際あの地方には何度も歴史的にはですね大きな津波が襲ってきたようです。でまたまあこういうことがたまたま今回東北で起こりましたけれども、私たちは皆海に近いところに住んでおりますから、広島で起こっても広島でも秋灘地震がありましたしね、たまたまあれはあの程度で済みましたけれども、もっと大きな地震が起こるとも限らないし、だからやっぱり私たちがこの住んでいるこの国というかこの星はですね、非常に大きな力を持って、普段はとても穏やかな優しい自然ですけれども、一旦牙を向けばですね、人間はそれに太刀打ちできないんだということをまた改めて教えられていると思います。で決してまあ、こういうことが起こるとですね、これは神様の怒りじゃないかとか裁きじゃないかとかっていう人がおりますが、そんなことは決してありません。たまたまこういうことが起こるところに人間が住んでいたというだけのことで、むしろそのこの程度で住んでいて、いるんだというぐらいのことだと思います。そのもうこういうことが起こるということは分かっていても人間はこう進まざるを得ないし生きていかざるを得ないわけで、 決してその神の怒りであるとかですね、裁きであるとかということではありません。くれぐれもそういうふうにお考えにならないようにしていただきたいと思います。また一方でやはり人間の命の儚さといいますかね、そういうこともこう突きつけられますよね。本当に一瞬にして多くの方が命を失ってしまって、今も行方不明の方が大勢いるというようなことであります。こういう時にやはり私たちが頼るのは聖書の御言葉でありますけれども、今日は詩編の46編をですね、皆さんとご一緒にお読みをして、主の慰めを共に祈りたいと思います。詩編の46編1節から12節までありますけれども、聖書をお持ちの方は開いていただいて、お持ちでない方はこちらに出ておりますので、ご覧ください。指揮者に合わせてコラの子の詩、コラの子の歌、荒本町歌、ご一緒に読みましょう。はい。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。セラというのはですね、ヘブライ語の歌の休符を表すところです。一説にはここで、しばらく時間を置いて、黙想するというような意味もあるそうです。続いて五節、行き過ぎました、ごめんなさい。大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖城に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。この46編がどういう時に作られたのかということは分かりませんけれども、この私がこの、実はずっと乗り物に長いこと乗っている間に、あちらこちらと聖書を開いて読んでおりました時に、この46編の海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるともというところを読んで、本当に私も震えました。これまでもこういう災害は世界中で起こってきて、あるいは聖書の国でも起こっていたんじゃないかなと思うんですけれども、人間がこの心の底から震えるような災害はがおそらくこの歌の背後にあったんじゃないかなと思いました。でもそういう時にこそですね、私たちは この神を見上げていく時であると。二節に、神は私たちの酒どころ、私たちの砦とあります。八節にも、ヤコブの神は私たちの砦の塔、十二節にも、ヤコブの神は私たちの砦の塔だとあります。この神こそ私たちのを守ってくださる唯一の方であります。もちろんそれは あらゆる災害から守られるというような意味ではありません。この星に住んでいればいつどこで、どんな目に遭うかは誰にも分かりません。しかし、どんなことが起こっても私たちの主なる神はですね、私たちを永遠にお守りくださる神であります。私たちの魂をお救いくださる神であります。私たちの希望を、私が希望を失わないように励ましてくださる神であります。この方に私たちが寄りすがっているということが、この方に寄り所を求めているということがどれだけ幸いなことか。人間の作り出したものは決して人間を守らないということですね。そしてまた、神は苦難の時に私たちを助けてくださるとあります。先ほど言いましたけれども、このような災害が起こって神の怒りじゃないかと、神の裁きじゃないかとか、神が私たちを見捨てたんじゃないかとか、そのように思う、あるいはそのふうに言う人もいるかもしれませんが、決してそうではありません。むしろこのような時に神は必ずそこにいまして助けてくださると約束されております。私たちの困難の真ん中にあってですね、神は私たちを助けてくださる神であると信じます。6節には、夜明けとともに神は助けをお与えになるとありますね。テレビを見ておりましても、夜の間はなかなか救助が難しいけれども、こう本当に夜明けを待ってですね、ヘリコプターが何機も飛んで、おりました。先ほど聞いた話ですけれども、原修子さんの、彼女は秋田の出身ですが、お友達のお母さんと妹さんがですね、気仙沼のにおられて、今回の津波の被害に遭った。で、連絡が取れなかったそうですけれども、今朝連絡がついてですね、気仙沼の高い市役所のビルにおられて、で今そのヘリコプターでの救助を待っておられるそうです。市役所の2階の天井まで水が来たそうですけれども、神様は私たちを見捨てになるわけではなったわけではありません。いや、むしろ私たちを助けてくださる、私たちをに助ける力を与えてくださる方で、あります。またこれはとても大切なことですけれども、11節に、力を捨てよ、知れ、私は神、国々が崇められこの地で崇められる。私はこの力を捨てよという言葉をですね、本当に何度も心での中で繰り返しています。この時代、よく申し上げることですけれども、人間はですね、何かこの力を持ってしまったかのように錯覚していると思うんですね。テクノロジーを使えるようになった、原子力を使えるようになった、高速道路を作った、電車を作った、飛行機を飛ばした、何かですね、このあのバベルの塔ではありませんけれども、自分で力を持ってしまったように、何でもできるかのようにこう思っている。でもこの災害の真ん中にあってですね、私たちは等しく、自分の無力さを、そして自分が持っていると思っている力を捨てなければならない。いや、力を持っているという考えを 捨てなければならないと思うんですね。人間の弱さ、愚かさ、そういうことに気づいてですね、そして共に、私は神、国々があがめられ、この地であがめられる、この全天地を作られ、全、そう、全てのものを作られたですね、神を前にひれ伏さなければならないと思うんですね。今こそ力を捨て、そしてこの神の前にひれ伏す時だと確信をいたしました。この神はしかしまた私たちと共にいると、この詩編の記者は繰り返して言っています。必ずそこにいて助けてくださる神である、また万軍の主は私たちと共にいます。万軍の主は私たちと共にいますと繰り返して言っています。だから三節ですね、この御言葉、私たちは決して恐れない、まあ、このようなことがあって恐れないのはもう無理だと思いますけれども、しかし、主が、この万軍の主がですね、私たちと共にあり、そして私たちを助けてくださる神であるということを覚えて、この私たちはこの恐れに打ち勝たなければならないと思います。主はいかなる時にも私たちをお見捨てになりません。もちろん、この災害に際してですね、私たちがこれから何をしなければならないのかということは、本当にまだこれから始まったばかりでありますので、ですけれども、まず第一に私たちがすべきことは、今申し上げましたように、人間が愚かで無力であるということを認めて、神の前にひれ伏さなければならないということです。そしてしかしこの神は私たちと共にいてくださって、私たちを助けてくださる神であるということを信じていきたいと思うんですね。決して、私たちを見捨てになる神ではありません。でこの希望をですね、何とかして今本当に今深い悲しみ苦しみの中にある方々にお伝えしたいと思います。そして次にすべきことは、私たちがこれからやはり祈り続けるということです。祈るのは、まあ、ここでお祈りしても向こうで何も起こらないんじゃないかと思ってしまいますが、決してそんなことはありません。祈るのはもちろんその被災地の方々のためにであるとか、救援している方々のためにであるし、また自分自身のためにも祈らなければならないと思うんですね。ここで私が何をすべきなのか、正しくこのことに対して、また最大の努力を払うことができるように祈らなければならないと思います。またこの教会としても、できる最大限のことをしていけるように祈りたいと思うんですね。まあ、先ほども少し言いましたけれども、私たちの教団には十いくつの教会が東北地方にありまして、その昨日の2時現在の様子が入ってきております。青森の教会は、全て分かっているわけではないんですけれども、青森の教会はですね、信徒に安否確認のできない人もおられるということで、停電と断水、そして雪が降ってですね、暖が取れないのでとてもつらいということです。それから八戸で開拓をしておられる教会がありますけれども、こちらも教会の内部はめちゃくちゃであると、停電中だということです。電気もガスも止まっている。で青森、盛岡、岩手県の盛岡の伝道所にはまだ連絡が取れておりません。秋田の教会、先生方は無事だそうですけれども、停電が続いている。また食料の をその得るということが非常に難しい状況だそうです。それから山形の教会は先生方も信者の方も無事だそうですけれども、電気やガスが止まっていると。また山形県の米沢の教会も無事だということです。仙台の教会はまあ、ご存じ、仙台はですね、非常に、まあ被害が大きい地域ですけれども、信者さんの安否がまだ確認されていないということです。連絡が取れていないということです。から福島県の泉というところの教会や自宅はもうめちゃくちゃだということです。福島の教会はまだ先生と連絡が取れておりません。それからいわきというですね、海に近いところですけれども、こちらも先生方は無事だということですけれども、まあ、信者さんも無事だということですが、もう余震が続いて、またヘリがですね、もうひきりなしに飛んでいるので、それが気になって眠れないということです。それから広島親愛教会の、福田にあります親愛教会の、中原先生のお嬢さんがですね、結婚していかれました三賀先生という先生が牧会しておられます郡山、福山の郡山の教会、街道も自宅もめちゃくちゃだということですが、断水が始まって、ガソリンもなくてですね、困っているというようなことを聞いております。で、まあ、今後ですね、もちろん皆さんもいろんな形でこの支援とか復旧とかという形にことにご協力になると思いますけれども、教団でも対策本部を設けてですね、いろいろとこれから具体的に、もちろんこれはですね、この教会を助けるためじゃないんです、神戸の地震の時もそうだったんですけれども、教会は教会を助けるわけじゃなくて、教会を通してその地域の人をのためにですね、何かお手伝いをする、その拠点に、その地域の教会がなれるようにということで、いろいろと支援をしていこうと思っておりますので、まあ、私も本当もう行けるんならすぐに行ってですね、何かしたいなと、まあ、そう思われるかと思うと思いますが、そう思っておりますが、また皆さんにも具体的にですね、いろいろとご協力のお願いをしたいと思いますので、ぜひこれからも祈りながらまたご支援をしていただきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今生きております人は誰も体験したことのない大きな災害に見舞われて、私たちただただたじろいでおります。しかし人類は何度もこのようなことを経験してまいりました。その度ごとに力強く立ち上がってきたことも事実であります。主よ、今この災害まだ終わっておりません。大きな災害の中にあって、どうぞ生ける誠の神であるあなたが助けの御手を差し伸べてくださるようにお願いいたします。もちろん直接には人が携わっていくことですけれども、どうぞ、人間の知恵を力をここにうまく結集できるように、また愚かさのゆえに失敗をすることがないように、またどうぞ全ての人が心を合わせ、知恵を合わせ、力を合わせていくことができるように神様が助けてください。またどうか今助けを求めている方々に時も早く救いの手が届きますように、また家族を失ったり今まさに不安な、また痛みや苦しみを負っている多くの被災者の方々おりますけれども、神様の慰めを励ましをお与えくださるように、 また私たちももちろんただ祈るだけではなくて、私たちにできる最大限の努力をもってお助けできますように、また私たちの教会もそのために心合わせ、また持っているものを最大限に出して、神様このために働くことができますように、またどうぞ地域の教会を覚えてください。それぞれの教会も、また教会の方々も被災をしておられて、さぞかしい辛い思いをしておられると思います。今果たして礼拝ができている教会がいくつあるのでしょうか。しかしこのような時こそ教会が地の塩世の光として、その地域の方々のために立ち上がろうとしております。どうぞ先生方の上に神様が励ましを与え、知恵を与え、またエネルギーを与えてくださって立ち上がることができますように、どうぞ導いてください。また先ほどお聞きしましたけれども、原修子さんのお友達が気仙沼の市役所の上で今助けを待っておられるということですが、どうぞこの方の上に速やかに救助の手が伸べられますように。神様、またこの災害のために世界中から助けの手が伸べられていることを感謝いたします。本当に今こそこの世界がつまらないいさかいを捨てて本当に一つとなっていく良いチャンスだと思います。神様、互い互いをいたわり合って本当にこの星の上で生きていくための助け合いが行われますように、重ねてどうぞこれからの救助の上にあなたの守りと力をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。